こんにちは、青野ゆかりです。はじめましての方もいらっしゃるかと思いますが、いつもブログにご訪問いただきましてありがとうございます。私の場合はこのブログの文章を結構隅々まで読んでコーチングとかセミナーとか申し込んでくださる方が多いんですね。私自身ここの文章はかなり考えて練って書いているので、それを読んで共感してくださるというのはもう大変嬉しく思っています。顔出しをしていないので、今までは文字でのつながりというのがメインだったんですけど、まだお会いしたことがない方にも声をお届けすることはできるなと思ってこの音声を撮っています。自己紹介としては、自分のセミナーでは結構お話ししてることなんですけど、子供の頃から勉強熱心な両親の影響で人生哲学とか成功哲学、潜在意識の法則、あるいは宗教書などの書籍や教材に囲まれて育ちました。そのため引き寄せやポジティブシンキング、アファメーション、瞑想などがですね、空気のように当たり前に身近にあって、まあ、私もそういうのが得意だったんですね。そのおかげかわからないですけど、はために見ると割と順調な人生だったなと思います。子供の頃から、まあ、成績もそこそこ良くて、部活でもキャプテンやったり、1年の時からずっとレギュラーだったり、恋愛もそこそこうまくいったり、都内の国立大学に入って一人暮らしを満喫して、就職も第一希望の出版社に入れて、記者編集者として全国を取材で飛び回るという毎日を送っていました。これが青野ゆかりの A 面の人生だったんですね。でも実は B 面というものがありまして、ある時点で命に関わるような深刻なトラウマを負って PTSD を発症しました。 PTSD やトラウマの後遺症って結構大変なんですね。でもその潜在意識の法則などを理解していたので、それにとらわれていてはダメなんだと、明るくポジティブに生きていれば自分は絶対大丈夫なんだって、そう信じていました。そうやってポジティブシンキングを続けて A 面の人生を送り続けた結果、まあ、就職してしばらくしてから重度のうつになり、20代半ばで自殺未遂をし、会社も休職しまして、まあ、後に退職と、なんていうんですかね、今まで自分が信じていたもの、ポジティブシンキングとかアファメーションとか瞑想とか、あるいは大いなる存在とか、そういう信じきっていたものが足元から崩壊していくような感覚でした。そのどん底に落ちていく過程と、そこから這い上がる過程で、実にいろんなことを経験して、いろんな勉強も重ねて、その結果、人が無意識に抑圧しているものがあること、そしてそれが人生に与える影響の大きさというものに気づくことができたんですね。で、今は無意識や深層心理、潜在意識の法則などをベースに、より自分らしく生き生きと自己実現していくためのパーソナルコーチングやセミナー、独自のコンテンツでセミナーをやっています。まあ、私は自分の強みとして、一つに共感覚、二つ目にどん底からの復活で、三つ目に無意識、深層心理、潜在意識の法則のエキスパートという3つを挙げてるんですけれども、そのただ子どもの頃からやっていたというだけではなくて、前は気づかなかったことや理解が浅かったことなどをどん底に落ちたおかげで、一から新たに学び直せて、さらに深く理解できたこと、そのことが非常に生きていると思います。いや、しかし、こうやってその、今回自分の人生を A 面、B 面と分けていて、思ったんですけど、本当人生って、どの角度から捉えるかで、全く違ったように見えるんだな、と思います。なんですけど、私は、自分のエゴにとって、良い面だけを見るのがいい、とは、あまり思わないんですよ。表面的なポジティブシンキングを徹底していた頃はそれがいいと思ってたんですけど、まあ、例えばですね、うつになる前の私は A 面だけが良くて人からも好かれる部分で、 B 面は忌まわしいもの、 誰からも愛されない部分だと思ってたんですね。なのでひたすら A 面だけを見て A 面を磨いていけば自分は大丈夫だって思ってたんですよ。なんですけど、それが鬱になった後は逆にA 面は全部虚構というかもう作られた自分であって、 B 面が本当の人生と真摯に向き合ってる自分なんだとか、そういうなんか真逆のことを思ってたんですね。でも今となればですね、全然そんなことはなくて、もうどちらも本当の自分で自分らしくて、で A 面があってこその B 面、そして B 面があってこその A 面だなって思うんですよ。その物事の陰と陽というのはそんな簡単に切り離せるものではないし、どっちがプラスでどっちがマイナスかという評価自体も、私の例みたいに見方によってあるいはタイミングによって全然変わってくるものですし、なんていうか今はこう全部丸ごと OK と我ながら味があってですね、いいな、いい人生だなって思うんですね。でこれってつまりこうトラウマの元になった事件についても誰も悪くないし、そのままで全て OK っていう感じなんですよ。それはあれがあったおかげで今があって、だから感謝するという感じではないんですね。私の場合ですけど、多分ですね、あれがなかったらなかったで幸せだったなって思うんですよ多分。なのでそういうことじゃなくて、起きてきたことに対してただそれでよしっていう感じなんですね。もうただそれでいいよ、 OK、 全然 OK みたいな、もうこの感覚ってなかなかこう理解されないかもしれないんですけど、これも私の理念と結構つながってる部分なんですね。でそうやってこう様々な変遷を経た結果、コントロールの超越という理念にたどり着きました。今年はこの理念に共感してくれる人たちと何かやっていきたいなと思ってるんですけど、私は今までコントロールというものについて深く考える機会が結構あったんですね。自分自身過去の出来事にかなりコントロールされてきましたし、人間関係でもいろいろありましたし、先日の支配系依存系に関するセミナーもコントロールというものについていろいろ考えたからこそできたものなんですね。普通の人がコントロールについてどのくらい深く考えたことがあるのかということについてはちょっと今の時点では見当がつかないんですけど、AC とか共依存について興味があった人とかは結構深く考えたことがあるかもなと思ったりしています。で今日はまずコントロールというものについて一つ考えてみたいと思います。最初に言葉の定義なんですけど、とりあえずここではコントロールイコール対象を自分の思い通りに動かすこと、または制御することと定義します。コントロールイコール対象を自分の思い通りに動かすこと、または制御すること。で、このコントロールの対象には様々なものがあって、例えば仕事の状況ですよね。自分の仕事もそうですし、誰かその同じ部署や違う部署の人早く案件仕上げてくれないかなとかですね、そういうことだったりで、自分が営業している相手方の購買意欲とかですね、もうちょっと契約してくれないかなとか、あるいはその配偶者が飲みに行く回数ちょっと今月多いんじゃないとか、恋人の行動、その今誰と何やってるんだろうとか、子供の進路ですよね。どこの大学の何学部に行ってほしいとか、こういう方向に進んでほしいとか、進みたいとか、あるいはその自分の感情などなど、もういろんなものがその対象としてあるわけなんですけど、ここでですね、あなたが今一番コントロールしたいと思うものは一体何でしょうかと。こういうことについてちょっと考えてみていただけたらなと思うんですね。あなたが今一番コントロールしたいと思うものは一体何でしょうか。またどうしてそれをコントロールしたいのでしょうか。 よろしければこの2つの質問について考えていただけたらと思います。もしかしてコメント欄とかメールとかでお回答いただけると喜びます。で、これを考えると何がわかるかっていうと、あなたが今本当に欲しいもの、あなたが今本当に望んでいるものが見えてきたりするんですね。で、人によってはすぐわかったりもするし、場合によってはちょっと複雑な無意識の構造があったりもします。で、まさかの質問で終わるのか、この音声は、ということなんですけど、とりあえず今日はほぼ自己紹介ということで、これで終わろうと思います。音声はなるべく短くしたいなと思って、特に最初のうちは。はい。ということで、まあ、自己紹介メインの音声プラスちょっと最後の質問コントロールについてちょっと考えてみていただけたらなと思います。ということで、聞いてくださった皆様、はじめましての皆様、青野ゆかりでした。ありがとうございました。